特集、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように。認知症は高齢者の7人に1人が発症すると言われている身近な病気です。県内の認知症高齢者は約 5.3 万人、平成24年で、今後も増加が見込まれています。また高齢者だけでなく、65歳未満で発症する若年性認知症もあります。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけるよう、認知症への正しい理解が必要です。認知症を知りましょう。早期発見、早期対応が大切です。認知症について漠然としたイメージはあっても、正しく理解している人は少ないのが現状です。認知症を正しく知り、早期に対応することで、症状の進行を遅らせたり、落ち着いて準備を整えたりすることができます。加齢による物忘れと認知症による物忘れの違い。加齢による物忘れ。体験の一部を忘れる。例えば、食事の献立が思い出せない。図解。うっかり、ヒントがあれば思い出す。記憶の流れを表す矢印の一部に穴が開いています。認知症による物忘れ。体験したこと自体を忘れる。例えば、食事をしたこと自体を忘れる。図解、すっかり、ヒントがあっても思い出せない。記憶の流れを表す矢印の一部が完全に切れています。物忘れの他にも様々な症状があります。妄想や幻視がある。人に自分の考えをうまく伝えられない。今日が何月何日かわからない。症状について気になるときは、かかりつけ医、物忘れ外来、市町村の地域包括支援センターなどに早めに相談しましょう。認知症サポーター養成講座。認知症を学び支える。認知症を正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かく見守る応援者、認知症サポーターの養成講座を県内各地で開催しています。認知症への理解を深めるため、一緒に認知症サポーターになりませんか？詳しくは各市町村、認知症サポーター養成講座窓口へ。イラスト、認知症サポーターキャラバン、マスコット、ロバ隊長。オレンジリングは認知症サポーターの印。表です。県内の認知症サポーター数の推移。平成24から28年度、12月現在。24年、26,439人。25年、34,204人。26年、45,029人。27年、69,007人。28年、76,420人。県内でも認知症サポーターは増えています。表終わり。地域で支えるために、三郷町。三郷町では、認知症を予防できる町、認知症になっても安心して暮らせる町づくりをテーマに取り組みを進めています。認知症サポーター養成講座は、一般住民や小学6年生を対象に実施しています。町の老人会、 企業などへ出前講座も行っており、現在サポーターは1961名です。平成29年1月末時点。また、病院の協力による認知症相談会、早期発見・治療につなげるための認知症ミニ講演会など、様々な取り組みを行っています。認知症の人が住みやすい街は、誰もが住みやすい街の考えのもと、認知症という病気を一人でも多くの人に理解してもらい、みんなで支え合える地域を作っていきます。写真、三郷町地域包括支援センターの皆さん。認知症を正しく理解し、さりげない支援を。認知症の人への対応の心得は、三つのないです。1、驚かせない。2、急がせない。3、自尊心を傷つけない。コメント。日本認知症学会認定専門医。社会医療法人厚生会高井病院神経内科原健二副部長。認知症は加齢による物忘れなどとは全く違う脳の病気です。外見だけではわからないので、本人のわがままと誤解されるケースもあるかと思いますが、決して本人のせいではありません。また、認知症と一口に言っても、脳の病変部分によって様々な症状が現れますので、一人一人に合わせた対応が重要です。認知症による様々な行動や心理症状についても、実際には何かしらの意味や原因があることが多いのです。周囲の人が適切にサポートしたり、時間をかけて丁寧にコミュニケーションを図ることが大切です。認知症になっても、たくさんのサポートがあります。自身や家族など、いつなるかもしれない認知症。県では、認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、市町村や関係者と協力しながら、様々な取り組みを進めています。認知症初期集中支援チーム。認知症の早期診断、早期対応を目的とした専門チームが平成30年度までに県内全市町村に配置されるよう人材育成などの支援に取り組んでいます。現場をピックアップ。宇陀市。宇陀市では平成27年度に認知症になっても安心して暮らし続けられるよう必要な制度や地域資源などを整理したガイドブックを作成しました。家族が認知症かなと思ってから6ヶ月以内に診断に至ったのはわずか 15.7% であったことから、平成28年7月から宇陀市医療介護安心センターに認知症初期集中支援チームを設置しました。これまでに60から90歳代までの幅広い年代を対象として、その人に応じた支援につなげてきました。専門医の助言のもと、主治医や専門職とより円滑な連携が図れることで、認知症の方の課題がより明確になり、目標を持って対応できます。写真、宇陀市認知症初期集中支援チームの皆さん。認知症疾患医療センター。地域の医療機関や福祉関係者と連携しながら、認知症に対する治療などの支援をするため、県の指定により設置しています。 認知症の早期発見、治療のための専門的な診断や治療だけでなく、関係機関との連携や地域住民への啓発活動も行っています。他にも認知症による様々な行動や心理症状、医療に関する相談が受けられます。鑑別診断にはかかりつけ医からの紹介状が必要です。奈良県立医科大学附属病院、電話0744-22-3132、医療法人平和会吉田病院、電話0742-45-6599、一般財団法人市議山病院ハートランド市議山、電話0745-31-3345、医療法人河野池会秋津河野池病院、電話0745-63-0601。家族や介護者への支援。認知症の人だけでなく、介護者にも精神的な支援が必要です。認知症の人を介護する家族が、認知症やその介護技術を学ぶとともに、家族同士の交流の場となるよう、家族のための奈良認知症介護教室を開催しています。コメント。公益社団法人、認知症の人と家族の会、奈良県支部代表、屋敷よし子さん。認知症の人だけでなく、その介護者に対しても、周囲の理解や支援が大切です。介護者のイライラした気持ちは、そのまま認知症の人にも伝わり、それが様々な行動や心理症状につながることがあります。介護者への支援といっても、特段難しいことをするのではなく、日常の挨拶やちょっとした言葉をかけてもらうだけで、介護者は元気になれます。自分のことを気にかけてくれる人がいると思えるだけで気持ちが安らぎます。多くの人は認知症についての漠然としたイメージはあっても、いざ自分や家族が認知症になると、どうしてよいかわからず悩んでしまいます。認知症の人と家族の会奈良県支部では、県の委託を受け、電話での相談に応じています。家族の会電話相談。電話0742-41-1026。日時、火、金曜日10時から15時。土曜日、12時から15時。祝日は休み。認知症になってもできること、たくさんあります。認知症になると何もできなくなると思われがちですが、実際にはできることがたくさんあります。認知症の人が生き生きと活躍できる地域の場や活動を紹介します。コメント。一般社団法人 SPS ラボ若年認知症サポートセンター絆屋代表理事若野達也さん。絆屋では認知症の人が働ける場所として奈良市の追分梅林を後世に残そうと認知症の人と地元の人が一緒に活動しています。認知症の人はサービスを受ける側と思われがちですが、実際にはできることもたくさんあります。また、本人にとってもできるということが自尊心につながります。コメント、小谷努さん、ひろこさん。夫が53歳の頃、何回も同じことを言う、探し物が多い、など、様子がおかしかったのですが、更年期障害によるものだと思っていました。その後、夫が55歳の時に受診して、初めて若年性認知症と診断されました。 市役所で絆屋のことを知って参加しています。本人も一緒に作業をする仲間がいるということが楽しく、やりがいにつながっています。絆屋に行った日は、家でも今日はこんなに大きな木を運んだなどの話をすることもあります。通えるところがあり、仲間がいることが大きな支えになっています。写真、絆屋の皆さん、恩塚さん、岩井さん、和歌の代表理事と小谷さん、若年性認知症と診断された小谷勉さんと妻のひろこさん。電話相談、電話 0742-53-8666、日時、毎週水曜日10時から15時。若年性認知症の人への支援。65歳未満で発症する若年性認知症はまだあまり知られておらず、本人や家族が気づきにくいという課題があります。また、働き盛りの人が発症した場合、家計や就労の不安など、高齢者とは違う問題も生じます。県では、若年性認知症の人や家族を支援するため、奈良県若年性認知症サポートセンターの設置に向けて検討を進めています。一緒にいるから大丈夫。ランとも。Run tomorrow。 認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指し、認知症の人もそうでない人もみんなで一緒にタスキをつなぎながら日本を縦断するイベントです。平成23年から始まり、平成28年には北海道から沖縄まで日本を縦断しました。奈良県内では平成28年9月24日に十津川村からスタートし、10月1日、2日にかけ、県内12市、12町、4村にまたがる全8ルートを縦横断しました。ホームページ、runtomo.jimdo.com/。県もこの取り組みを支援しています。問い合わせ、県地域包括ケア推進室。電話 0742-27-8039。ファックス 0742-27-3075。